はじめに出エジプト記の3章の10節です。あ、私は近所に住んでいます藤本と言います。今日1時半から私の母の葬儀があるので、こういう来ていますけれど、またよろしくお願いいたします。前後になりました話が。3章の10節から12節までお読みいたします。今行け、私はあなたをパラのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。飛びまして、4章の1節から9節。モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばして、その尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、彼の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印を信ぜず、あなたの声にも聞き従わないのなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は、乾いた土の上で地となる。それから新約聖書の第二コリントです。第二コリントの2章です。第二コリントの2章の15節から16節ページ、新約聖書317ページです。下の段です。15節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。そして飛んで3章の5節です。次のページの318ページの上の段です。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。そして最後に4章の7節、隣の319ページの上の段です。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。ではメッセージをいただく前にご一緒に主に感謝したいと思います。愛する主イエス様、主の皆を褒めたたえます。 あなた様の十字架の死を通して、私たちはあなた様の誠の命を知るようになりました。考えられないこの恵みを賜ってくださった主に心から感謝いたします。今日もあなた様はその命を明らかにしてくださいます。不思議なことですが、あなた様はいつもこのようにして、そして私たちを励まし、導いてくださいます。私たちの中には、自分の命の働く余地はありませんが、あなた様は大いにご自身の命を働かせようと、常に働いてくださっています。主イエス様、本当に感謝いたします。心から主の皆を褒めたたえます。これから話される兄弟を通して、あなた様はご自身の栄光を、そしてご自身の命を明らかにしてくださいますので、感謝いたします。尊き主の皆によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん40日の間に我々の覚えて祈ってくださったことを本当に感謝します。今朝カナダからの電話がありまして、多くの人々は彼女のことを知っていると思うんです。グージーヒロミ姉妹ですけど、非常に元気な声でけども、ご主人はまだ相変わらず、離婚したくてしょうがない。今回、彼の弁護士からの、手紙もらいまして、もちろん彼女は、悩みながら喜んでおしまいです。不安心配から解放されておしまいです。そして生きる希望を持って前向き生活することができるおしまいです。ご主人は彼女のことを徹底的に憎んでる。けど彼は毎日、犬の散歩のために、子供を見るために、姿を見せます。彼女のことぜひ覚えててください。置かれている環境を大切にしないで、十字架の上で犠牲になり、代わりにしなれ、復活なさったイエス様を仰ぎ、見つめ続けることができるように、ぜひ覚えてください。グージーヒロミ姉妹です。今読みました2箇所を見ると、モーセについて、それから少し、パウロについて書かれている箇所です。この学びの始めから言いましたように、このモーセはイエス様のひな形であると言えます。モーセがイスラエルのためを死の苦しみのエジプトから導き出し、密と父の下をカナの地に導き入れたと同じようにイエス様は、我々を悪魔の支配の中から救い出し、ご自分の御国へ引き上げてくださいました。パウロはコロサイ書1章13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。過去形です。移してあろうなのではない。もうすでに御子のご支配の中に移されている。今の時代に、イエス様が心に願っておられるのは、あらゆる国民の中からご自分に就く民を選び出し、イエス様の御たしにまでそれらの人々が成長することです。主はモーセに、私は必ずあなたと共にいると約束してくださいました。また主はモーセに、見よ、私はあなたをパロに対して神のごときものとすると言われたのです。主は親しく モーセに臨済なさいました。モーセがパロに会うとき、パロはモーセのうちに善のなる神を見ないではおれないくらいに親しくご臨済なさったのです。けどどうして神はそんなに親しくモーセに結びつかれたのでしょうか。それはモーセが主の御心の真ん中を歩んだからです。自分の思いではなく御心だけがなるようにと望んだからです。まあ私たちもモーセと同じように主の約束を信じ従うなら主は我々に親しく臨済してくださいます。まあ主がご自分の御心を我々に示してくださり、私たちがその御心に沿って歩むなら、私たちもモーセと同じように主を体験することができるはずです。まあ、主は、モーセは主の御心だけを行っていきましたから、モーセのする責任は全部主が取ってくださいました。まあ、主はなぜモーセに私は必ずあなたと共にいると約束したなのでしょうか。それは今話したようにモーセは己を主に全く捧げ、ただ主の御心だけを行おうと望んだからです。まあ、前に言いましたが、主がモーセと全く一つになる前にモーセはまず殻の器となり、裸とならなければならなかったんです。モーセの生活の中には自分の思う心、自らの力に頼る傾向が非常にたくさんありました。けど主はこのモーセを導き、モーセは自分はダメな人間である、ということを知る時がやってきたのです。虚しくなったモーセはある時、善のなる神、まあ、よみがえりの神、清めの神に出会い、一つになり、前とは全く変わって、権威あるものと変えられました。まあ、モーセが救い出され、選ばれたのは、自分の力ではなく、善のなる主のなした技であることをモーセ自身よくしていましたが、準備を固めて、これからパロのところへ行こうとするとき、喋ることもうまくないモーセに、すべての準備を整えさせてくださったのも、善のなる神のなした技に他ならないことをモーセは、心の深くに感じていました。まあ、モーセがイスラエルの民を救い出すために、主からいろいろな準備を与えられました。これは全く主から与えられたものでした。エジプトの王子として、モーセはあらゆる学問の罪、まあ、言葉にも技にも力があったが、この世の教育、自らの力は何の役にも立たないことを彼は分かりました。ただ一つなのは上からの権威と力だったのです。モーセが不安に思ったことが三つありました。第一番目、私には名前がない。肩書きがありません。私には権威がありません。知恵がありませんと、まあ、自分に何にも力のないことを不安に思ったのです。今読んだ箇所もう一回戻りましょうか。出エジプト記の三章七節でお見事わかりますね。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人のエジプトから連れ出せ。 モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人のエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないとあります。まあ、モーセは自分の不安の主に訴えました。二番目に、モーセが不安に思ったことは、イスラエルの民がモーセを解放者として認めないのではないかということです。四章一節ですね。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信せず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうか。まあ、このようにモーセは主に自分の不安を打ち明けています。三番目に、モーセが不安に思ったことは、自分が喋れないということです。モーセはミディアンの地で過ごした40年の間、自分の国の言葉をあまり話さなかったでしょう。ある言葉も忘れてしまったなのではないでしょうか。四章七節、モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られたからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。まあ、このようにモーセは自分の不安の主に訴えたのです。主がモーセにエジプトの王パロに、パロのところに行き、イスラエルの民を解放しなさいとモーセにお語りになったのに、モーセは、主よ、ちょっと何かの間違いです、見と違いです、私には何の力も能力もありません、私はできませんと尻込みしています。まあ、私たちも同じような経験を持っているなのではないでしょうか。心の中に二つの思いがいつも愛さかがって動いています。一面では、私はこの仕事をする器ではない、私はできないという気持ちがあり、もう一面では、主が与えてくださったしなくちゃならない仕事だ、これは自分の責任だと思う心があります。まあ、このように主が導いてくださっているのは感謝ですけど、これとは反対に、自分はできる、主の奉仕をするに足る器だと自ら高ぶる者は災いです。そのような人の心には謙遜がなく、主の前に砕けて主を礼拝する心が決して湧いてこないから災いです。けどモーセは、あんなにエジプトの学問を積んだ素晴らしい教養のある人ではなかったでしょうか。もちろんパオロについて全く同じこと言えます。パオロはガマリエの門下で学び、当地のユダヤの国では最高の教育を、まあ、学問を積んだ学者だったなのではないでしょうか。まあ、パオロ自身に聞いてみましょう。前に読みましたですね。コリント第2の手紙2章15、16節。317ページでしたね。2章15節からもう一回読みます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人々にとっては死から出て死に至る香りであり、ある人たちにとっては 命から出て命に至らさる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。まあ、パウロは自分自身のうちに何にも力のないことをよく知っていたのです。35節ですね。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。私たち自らのうちには何の力もありません。もし私たちの心の目が開かれて、主に対するご奉仕がどんなものであるか分かったなら、私たちの持っているどんな素晴らしい力でも、それが自ら出る力なら、ご奉仕には何の役にも立たないことが分かるはずです。私たちは一体どうして主のしもべになることができるなのでしょうか。苦しみや失敗を通して、自分がいかに力なきものであるか、深く認めることによって初めて主のしもべとなることができるのです。そのように打ち砕かれた時に主は、欠けだらけの、失敗だらけの器を通して、ご自分の働きをなさるのです。まあ、主は、モーセに、客に、尋ねたんですね。もう一回、出エジプト記に戻りまして、四章の十一節ですね。誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり、耳しいにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか、それは、この私、主ではないかと。まあ、主なる神は私たちがどんなようにして作られているか、私たちが何者であるか一番よくご存知です。主は私たちを一部の御心のままにお作りになります。私たちが自分ですることなく、主ご自身が私たちのうちにまだ私たちを通してことをなさることにより、すべての栄光が、ご自身に着せられるように主はなさいます。主は、見栄えのない荒野の芝を取り出し、それに神の火をつけます。まあ、パウロも言ってますね。前に読んだ箇所です。コリント第2の手紙47節。私たちは、この宝を土の器の中に入れているので、それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。まあ、パウロは、自分はただ器に過ぎない。主は、私たちを通して、外に現れる、その器に過ぎないと、告白しています。私たちも、モーセやパウロと同じように主の導きのままに歩む用意があるなのでしょうか。我々の肉は、自ら虚しくすることを喜びません。私たちが内に召され、失望したときに最も近く主はご臨在し、私たちが虚しくなったときに自分で働くことをやめたとき初めて主がお働きになり、空っぽになったとき初めて主の栄光が我々を通して現れるということを信じたがりません。私は必ずあなたと共にいる。これは、主がモーセに与えられた約束です。モーセが行き詰まったとき主は現れました。けどモーセが自分はできると思っていたとき主は何にもなさいませんでした。モーセが虚しくなったとき、いつも主のご臨在がさやかに示されたので あります。ね、誰が人に口を授けたのか、主なる神、私ではないか。私はいつも変わりなく、作り主である。私はお前に口を、私の思うままに使うのだ、と主は仰せになっています。よく、まあ、主によって用いられたエレミアも、主に言いました。ああ、主なる神よ。私はただ若者に過ぎず、どのような方がよいか知りません。まあ、これに対して主はエレミアの口に手を伸べ、見よ、私の言葉をあなたの口に入れた、と言われました。我々の性格は、こうだからこの合祀には向かない。私はそのために作られていないなどという言い訳は、主の前には通用しません。主は私たちがまとめ、もともと、まあ、どのような材料で作られているか、よくご存知です。私たちはいつ、いかなる場合にも、身をもって主の栄光を表すように作られているのです。私は必ずあなたと共にいる。まあ、これは主の約束です。ちょっと一つの質問について考えたいと思います。主はどのようにしてモーセと一緒におられたなのでしょうか。答えは三つです。第一番目、主は悪魔に対する武器として臨在し、二番目、主は罪を防ぐ武器として臨在なさり、そして三番目、主はこのように立ち向かう武器として臨在なさったのです。まず第一番目、主は悪魔に対する武器として臨在なさいました。モーセよ、あなたの手にある、それは何か？杖です。それを地に投げなさい。モーセが神に言われたように杖を地に投げると、その杖は毒蛇となったから、モーセはその前から身を避けたのです。モーセはそれからその蛇を王をつかみますと、それはまた神の杖に変わりました。この神の杖によりモーセは、主はモーセを通してエジプト人に裁きを与えました。その杖によりイスラエルの民はアマレキ人を打ち破ることができたのです。出エジプト記の五章四節。これは、カララの父祖の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを、カララが信ずるためである。まあ、このようにして、主はモーセに臨在を表しました。けど、これは一体、何を意味しているなどでしょうか。モーセの前に現れた毒蛇にはどういう意味があるなのでしょうか。モーセは蛇を見た時にその前から、まあ、身を裂きました。逃げました。蛇は我々にとっては、まあ、反対するもの、敵、苦しみ、災い、迫害などを意味しています。コロナのものが襲ってくるとき、私たちもモーセと同じようにその前から身を探るのは当然当たり前なのではないでしょうか。けど、モーセは蛇の尾を掴んだとき、それは再び神の杖となりました。私は必ずあなたと共にいる。この神の臨在は、災いを幸いに変えます。悪魔がどんなに私たちを責めても、苦しめても、それも、主の御手のうちにある、ご計画のうちにあるのです。悪魔は主なる神の道具に過ぎません。主が臨在してくださるなら、悪魔が我々を 滅ぼそうとして設けた罠も、主の子計画を助ける道具となります。まあ、パウロの場合も同じことが起こったんです。パウロは、まあ、悪魔の働きにより、捕らわれの身となりましたが、パウロが捕らわれたことにより、結局、福音は著しく前進したとあります。まあ、刑務所の中でパウロは書いたのです。ピリピ人への手紙の一章。新約聖書の350ページになります。350ページ、一章の中二節から中四節までを読み出します。さて、兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、死刑隊の善人とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐ることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。まあ、悪魔はあらゆる手段を持って、パウロを攻撃しましたが、主の御臨在が絶えずパウロの上にありましたので、サタン界の迫害、苦しみ、誤解、それらはみんな福音の前進に役に立つだけでした。決してパウロを痛めつけることにはなりませんでした。私は必ずあなたと共にいるというモーセに対する主の臨在の約束は小さい時には悪魔の善欲に対抗し得る力を持っているという約束に他なりません。まあ、今話したようにパウロの場合も全く同じでした。我々の場合も同じです。もし主が小さいに私たちに臨在していてくださるなら私たちは主の御心を知り、主にすべてをお捧げしているはずです。悪魔は、まあ、毒蛇のように荒れ狂っています。けど、主の御臨在を身に覚えるのが、私たちは毒蛇の尾を掴んでおり、この毒蛇は主の御計画を成就する道具に過ぎないということを知るはずです。まあ、特に言っても悪魔は生きており、価値を占めるかのように思います。けど、私たちはこのサタンに対し、いかなる態度を取るなのでしょうか。不安になって焦るのでしょうか。それとも、一番高いところに、主のご支配があり、悪魔の働きも主のご計画の中に入っていることを悟るでしょうか。もし私たちが主のご臨在を信ずるは、信じているなら、悪魔の働きは、主の計画を実現する手立てに過ぎないことを知ります。ロマ書8章に、まあ、同じ真理が書かれています。まあ、皆暗記している言葉です。277ページ、8章28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。まあ、言語を見ると知っていますじゃなくて確信するとなったんです。初代教会の確信とは、すべて、まあ、すべてはすべてです。すべてのことを働かせて益となる。もし私たちが一人子なるイエス様に言い名付けされた花嫁である神の教会を心の目で見るなら、いかなる悪魔の働きも、それは主のご計画を成就する 一つの役割を演じているに過ぎないことがよくわかるはずです。すべてのことが相働いて、益となることを知るに至ります。まあ、毒蛇は神の杖となり、神のご計画を実現する道具となりました。まあ、このようにして、主はモーセの、まあ、モーセに臨済を持って助けました。まあ、私たちも、主がヨシュアに言われた次の言葉が当てはまるじゃないでしょうか。ヨシュア記の一章、これも本当にすっぱらしい言葉です。ヨシュアに与えられた約束ですけど、私たちは自分勝手に我々にも与えられていると信ずることができますね。338ページです。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。まあ、モーセと共に歩み保った主は、その同じ主は、私たちと共に歩んでくださると言われます。それを信じ、感謝いたしましょう。もし信ずるならば、神の栄光を見る、と約束されています。主の臨済を信じ、感謝すべきなのではないでしょうか。私は必ずあなたと共にいる、と嘘を知らない主は約束しておられるものです。主はどのようにしてモーセと一緒におられたのでしょうか。今話したように主は悪魔に対する武器として臨済してくださった。第二番目の答えは、主は罪を防ぐ武器として臨済なさったのです。主なる神は、モーセに、あなたの手を懐に入れなさい、と言われました。彼が手を懐に入れると、どうでしょう。手は、雷病にかかって、雪のように白くなってしまった。雷病は、恐ろしい病気です。誰もが不安と恐れを感じます。聖書を読んでいきますと、雷病は呪いとされています。雷病人はいつも他の人と別物にされていました。街を通るときには、私は汚れている、私は汚いものですと叫んで歩かなければならなかったのです。まあ、雷病は聖書によれば罪を象徴しています。罪は雷病と同じように人を孤独にし、けがらさせ、呪いのもとに引き入れてしまいます。雷病は人の心の罪とけがれを象徴しています。また雷病は不治の病とされていますが、どうしても癒すことのできない哀れな人の心を象徴しています。次に、主は再びモーセに手を懐に戻しなさいと言われました。モーセは手を懐に戻し、それを出してみると元通りになって、元の肉のようになっていたと聖書に書いてあります。これは何を意味しているのでしょうか。手は奉仕を象徴しています。神はこの事柄を通してモーセに、お前の生まれながらの性質は私の奉仕に何の役にも立たないと教えたのです。雷病は罪と咎によって死んでしまっている古き人を表しています。雷病人は親戚や肉親や友達にとってはいないも同然です。まあ雷病人は死人と同じ扱いを受けていました。モーセはこの経験により自分は全く何もできない。無能力なものである。けどこの無能力のものに主が臨済してくださるとき、このものを通して主は全てのことを成したもということを深く 悟ったに違いない。主の御臨在により、悪魔の力はどこへか追いやられ、罪の力は断ち切られました。私たちは罪をもっては主に仕えることができない。自分の力をもってしては満足なく奉仕ができないことをよくしています。けどもし主が臨在してくださるなら、我々の欠点は拭い去られるということも知っているでしょうか。私たちは本質的に汚れた罪人です。罪によって雷病人のように汚れていますけど、主はこのように汚れた者に新しい立場を与えてくださいました。もしこの立場に固く立つなら、主は我々を通してお働きになります。もしこれをはっきりさせていないと心の中は混乱してしまいます。私たちは主の御臨在に出会い、罪を許され、神の子とされましたけど、救われる時だけではない。続いて、主のためにご奉仕する時も、この神の御臨在はどうしても必要です。悪魔は我々を神の臨在から離そうと試みます。我々の目を自分の心に向けさせています。お前はダメなものだ。罪を犯し、失敗だらけだ。お前の心を見てみよう。そこから出てくる思いは何か。まあ、そのように言って私たちを失望させます。こうやって悪魔は我々の喜びと権威を奪い、取ってしまいます。そして、悪魔の支配する罪の世界から人々を神の国に導き出し、キリストの御たしに至らせるという我々の使命をぼやかしてしまいます。パウロは、ここらの悪魔の策略に固く立ち向かった男でした。もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵しようかと彼は告白したのです。主なる神はモーセにも私は必ずあなたと共にいると臨在を約束され、悪魔に悲しめたまいましたけど、モーセに臨在した主はどのようにして私たちに臨在しておられるのでしょうか。御子主イエス様により父なる神は我々に臨在しておられます。主なる神ご自身が臨在してくださるなら私たちは罪のために訴えられることはもはやありません。もし主なる神が臨在していてくださるなら万能の手の軍勢と共に臨在してくださいます。ですから生まれつきの小さな人間の力などは全く問題でなくなります。モーセは主の臨在を求めました。ですから数々の奇跡を経験することができたのです。主は私たちと共におられます。まあ、イエス様の別の名はイマヌエルという名前です。これは神我がと共にいますという意味です。臨在の主イエス様は我々のあらゆる罪をまた問題を解決してくださいます。また生まれながらの性質も臨在をもって大わごるとき主の香りに包まれてしまうのです。まあ主のご臨在は我々の喜びです。また主の臨在を保ち続け、主の栄光を表し続けていくことは我々の責任でもあります。私は必ずあなたと共にいる。これは主の約束です。主はどのようにしてモーセと一緒におられたか、今話したように、主は悪魔に対する武器として臨在し、二番目、 主は罪を防ぐ僕として臨在なさり、そして最後に第三番目、主はこの世に立ち向かう武器として臨在なさったのです。もう一回、出エジプト記の四章に戻りまして、四章の九節もう一回読みます。もしも彼らがこの二つの印をも信せず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた地に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだ、その水は乾いた土の上で血となる。とあります。まあ、主の臨在は、この世に悲しむ力です。この世は、確かに大きな力を持っています。ヨハネ第一の時に五章中九節を見ると書かれています。すなわち、全世界は悪い者の支配にあることを知っています。全世界は悪い者の支配にある。まあ、この世の君である悪魔は、この世を通して働いています。この世は、主の目的を妨ぐ手立てです。パウロは、私はこの世に対して十字架につけられた。この世は私に対して死んだものである。と言いました。パウロが言ったこの世とは一体何なのでしょうか。それは自分の名前、名誉、地位などです。もしこのようなものに追い回され、導かれているなら、神の目的を達成することはできず、このように打ち勝つ力も決して奪いできません。モーセは、主に従い、ナイル川の水を取って、地に注ぎますと、それは血潮に変わったんです。これはこの世に対する裁きを意味しています。モーセはこの世に勝つ力を知っていました。知識をこそこの世に勝たしめる勝利の力であることを知っていたのです。我々のうちになされていく主の御心は大切です。私たちがイエス様のために何をなすかではなく、主ご自身が我々のうちに何をなさるのかは問題です。主なる神の奉仕には、まあ、しもべが必要です。このためには、あがなうで苦しみ、悩み、空っぽにならなければいけません。心のエジプトはどこへかなくなり、主が我々と親しく待ちわりを持てるように整えなければなりません。まあ、モーセの使命は、イスラエルの民をエジプトから導き出すことだけではなかったのです。導き出した民を引き連れて、アラノの中を前進するのもモーセの使命でした。私たちも人々が信者になるだけで満足せず、それらの人々が成長することを祈り認めなければならない。エペソ書の4章を見ると分かります。パウロはもちろん救われた人々のためにずっと祈り戦い続けました。345ページになります。エペソ書4章の中二節から。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストに満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて運動とあります。まあ、これを読むと神の御心が明らかに示されています。 この主の子目的が我々の目指すところとならなければいけません。もしこれに気づくなら、教会が何であるかもわかるでしょう。けどもしそうなると、それまでにないほど悪魔の攻撃を身近に感じることになります。けど主ご自身の臨在は悪魔に立ち向かう武器です。主の臨在は悪魔の権威を滅ぼします。主の臨在は罪の力を砕けます。主の臨在によってこの世は十字架につけられます。私たちは必ずあなたと共にいると、主はモーセに約束されました。どのような時主は我々と共におられるなのでしょうか。私たちが主のご目的に目をとどめ、主の栄光のために尽くすと、モーセと同じように私は必ずあなたと共にいるという主の御言葉が自分のものとなるのです。イエス様はかつて、私は私の教会を建てようと言われましたか。この主の子目的を目の前に見てるなのでしょうか。もし私たちがモーセと同じ主の御臨在を自分のものとしたいなら、このことが必要です。そしてもし主が我々に臨在してくださるなら、私たちに敵し得るものは一人もいなくなります。悪魔も罪もこの世も私たちに振るうことができません。モーセは主に全く自らを委ねましたから、主はモーセに、私は必ずあなたと共にいると約束されました。イスラエル人はしばしばエジプトに帰ろうとしましたが、モーセは決してエジプトへ帰ろうなどとは思いませんでした。モーセは一瞬たりともこの世に帰ろうなどとは思いませんでした。モーセは主に全く捧げました。ですから主はモーセを我がしもべモーセと呼ばれたのです。モーセは主に全く捧げましたので、主はモーセに親しく臨在されました。まあ主は今日も我々に呼びかけておられます。前に読みましたヨシュア記一章五六節も一回読みます。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。まあ、この約束をしっかりと握り、信仰を持って信仰生活をさらに前進しましょう。まあ、もう一回読みます。ヒブル書の中三章、内容的に同じものですけど、406ページになります。ヘブル人への手紙の中三章の五節と六節です。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れ、またあなたを捨てない。そこで、主は約束したから、私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私を恐れません。人間が私に対して何ができましょう。